今週はローマの信徒への手紙第3章9節から20節を朗読したいと思います。ではどうなのか、私たちには優れた点があるのでしょうか。全くありません。すでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく、神を探し求める者もいない。皆迷い、誰も彼も役に立たない者となった。善を行う者はいない、ただの一人もいない。彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある。口は呪いと苦みで満ち、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目には神への恐れがない。さて、私たちが知っているように、すべて律法の言うところは律法のもとにいる人々に向けられています。それはすべての人の口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するようになるためなのです。なぜなら、律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じない。皆さんとご一緒にこのローマの信徒への手紙を少しずつ読み進めておりますけれども、今週はこの第3章の9節から20節の箇所を今読ませてもらいました。以前に最初の頃にお話ししたんですけど、このローマの信徒への手紙は、頭の部分、第1章の1節から17節までが序論の部分だったんですね。そしてその第1章の18節から今日読みましたこの3章の20節までが本論の第一部にあたる部分だってことですね。そういう意味では今週の箇所はその本論の第一部の締めくくりの部分、本論第一の結論部分ということになるんですね。じゃあ本論第一部の結論としてパウロは何と言ってるんだか、何を言ってるんだろうか、もう一度9節を読みたいと思うんですが、こうあります。ではどうなのか、私たちには優れた点があるのでしょうか。全くありません。すでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。このユダヤ人もギリシャ人もっていうのは、ユダヤ人を中心とした視点なんですが、要するに全人類ってことなんですね。全人類、すべての人間がみんな罪のもとにあるんだってパウロは結論したってことですね。なんだそんなことならもう知ってるってね、思ってる人もたくさんいると思いますし、最初から一言ね、全ての人が罪人なんだって言えばね、話は早いのにと思われる人もいるんじゃないかと思うんですけど、でもパウロはこれを結論として言うために、第1章の18節からこの第3章の20節までかけてですね、長々と、ある意味で慎重にと言ってもいいでしょうし、丁寧にこの議論と説明を積み重ねてきたんですね。なんでパウロはこんなに丁寧に丁重に語っているんだろうか。一言ね、パッと言ってしまえば済んでしまうようなことですが、パウロはかなりの長い言葉を費やしてね、丁寧に説明している。なぜなんだろうか。ある一人の牧師がこんなことを言っていました。パウロはここでとにかく人々の、人間の罪を責めている、罪を正そうとしている。例えば自分の仲間とか、自分 の、先生であれば学校の生徒とかね、あるいは自分の部下が過ちを犯していて、その過ちに気づいていないっていうような時にね、ちょっと想像してもらいたいんですが、その過ちになんとか気づいてもらおうっていうことは結構難しいことですよね。もちろんね、お前のやったことは悪いことだ、悪いことをするやつは出ていけっていうだけならそんな難しくないんですよね。簡単にバッと言ってしまえばいい、思い切って言ってしまえばいい、感情に、駆られてね、そのまま言ってしまえばいいってことで、そんなに難しいことではないかもしれない。問題はそうじゃなくて、出て行けと言って縁を切るんじゃなくて、気づいていない誤りに気づいてもらって、しかもそれを改めてもらってね、しかもちゃんとこの後も仲間として一緒に生きていってもらおうとするように導くには、とても難しいことだと思うんですね。わかりますか、皆さん。これ、ね、 頭にきちゃってバーっていうことなら結構言えちゃうんですよね。でも今のようなことで言うとすればこれは難しい。しかしそうでないと本当に人の罪を正したということにはならないわけなんです。わかりますか。お前は罪人だから出ていけと言って除外して差別することなら話は簡単なんですが、本当に悔い改めて立ち直ってもらって今までよりももっと確かな絆で一緒に生きていこうと促すことはとても難しいことだということですよね。パウロがやっていることはこういうことだということです。ここでね、言葉を尽くしてなんとかその罪の中にある同胞ユダヤ人を、あるいは異邦人たちを、ローマの人たちをね、神様に立ち返らせようとする。だからこそこんなに長い、手間暇をかけて語ってるってことですよね。私たちはどうだろうか、ね、人の罪はすぐに目につくものですよね。そうですね、そんな時単に罪を断罪するのじゃなくて、その人が本当に罪を認めて悟って気づいてね、その罪を悔い改めて立ち直るようにすること、つまり人を単にこう裁いて殺すことじゃなくて人を正して生かすこと、これは本当に難しいことですよね。少なくとも上から物を言うような態度では到底人の心に響くわけはない。でもこれ結構私たちやっちゃうんですよね。私たちは神の御前にへり下り、相手と同じ立場に立って祈り、そうやって初めて相手にふさわしい、相手の心に響くような言葉を神様からいただくことができる、そういうことなんだろうと思いますね。パウロはそうやってこの聖書、この手紙を書いていたに違いないというふうに思いますね。このようにして丁寧に言葉を積み重ねてきた結論として、パウロはユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのですって言ってるんですね。ここで一年にボーンって言ってるわけじゃないですね。先ほども言ったようにこのギリシャ人もユダヤ人もっていうのは全人類という意味なんですけど、罪っていうことを考えるときに大切なことは、この罪っていうことは人間の条件とか状況によっては少しも変化しない。つまりギリシャ人もユダヤ人も男でも女でも年を取っていようが若者であろうと、金持ちであろうと貧乏人であろうと王様であろうと奴隷であろうとですね、一切そういうこの世的には大きな差のあることなんですけど、そういったこと一切関係なくみんな神の前に同じ罪人だっていうことですね。罪っていう観点から人間を見るとみんな平等なんですね。平等にみんな神の前に罪人だということができると言ってもいいかもしれませんね。それが罪のもとにあるっていうことの意味なんです。だからパウロはそういう意味でね、ではどうなのか、私たちには優れた点があるのでしょうか、全くありませんって、こういうことなんですね。全くない、みんな神の前に罪人なんだということですね。そしてこの罪のもとにあるっていうことのその意味なんですが、これ罪の下にあるって書いてますよね。罪の元にある、これは罪の上にはないってことですよね。下にあるわけですからね。罪の上にあるならば罪を自由に支配することができるんですね。罪に陥ることも陥らないことも自分で自由に決めることができること、それが罪の上にあるってことになりますね。悪いことをするかしないか自分で自由に勝手に決めることだと考えられる、それが罪の上にあるってことなんですが、しかしそうじゃないと、全ての人が罪の下、罪の元にあるんだ。つまり私たちは皆罪に支配されている、罪に押さえつけられているんだ、罪にこう首根っこを捕まえられてね、自分で自由にできないように罪が自分をコントロール、罪にコントロールされてしまっているんだっていうことですよね。それが人間の、全ての人間の姿なんだ、そういう意味においてどんな人間も変わりのないんだってことですよね、とパウロはここで結論付けた。私たちはどうかっていうとね、罪ってことを考えるとやっぱり罪に大小がある、ね、大きい罪小さい罪ってありますよね。確かにこの世ではあるわけですよ、軽い罪重い罪ってもあるでしょうね、きっとね。法律的に見れば罪に大きい小さいもあるし、軽い罪重い罪ってのも確かにあるわけですけれども、しかし 神の前ではそういった罪の代償とか罪の軽重、重い軽いっていうのは一切関係ないっていうことですね。罪を犯したっていうことにおいて、重い罪であろうと小さい、軽い罪であろうと同じ罪人である。ちょうど一つの屋根の下にこうあるようにね、罪という屋根の下にあれば大きい小さいって確かに違いはあるんですけど、しかしその下にあるという意味では皆同じ罪人なんだということになる。同じ罪という力とその勢力の影響のもとに置かれている、ね、もちろんある人にとってはその力を強く感じる人とあんまり感じてない人もいると思うんです。そんなもんあんのってね。でいずれにしても同じ罪の支配のもとにあるという点では変わりがないんだということですね。神様に背いているという意味において全ての人間が全く同じなんだ。ある神学者がこんなことを言っていました。誰も彼も皆罪のもとにあるのです。それは全ての人が一様に罪人であるということですであります。しかし一様にとはどういうことでしょうか。聖書の言葉で言えば罪人の頭ということであります。みんな同じように罪人であるということは誰も皆神の前においては自分が罪人の頭であると思うようになることであるのであります。程度の差がないとはこのことであります。しかしそれがどうしてわかるのでしょう。その罪人の頭であるということがね、どうしてわかるのでしょう。それはキリストの十字架であります。神の御子が罪人のために十字架についてくださったという事実、それがどの人間も罪人の頭であることを示しているのであります。この罪人の頭だってのはパウロですけどね、パウロは私はその罪人の頭なんだ、新教導訳ですと罪人の中の最たるものだっていうな言い方が訳された方がしてますけど、もっと分かりやすく言えば罪人の頭だ、ね、トップだってことですね。一番罪人なんだっていうことですけど、でもこれはパウロに限らず全ての人間が同じ罪人のもとにあるというときに、みんなが同じように自分もまた罪人の頭だという自覚を持つ。でもその自覚はどこから生まれるかっつったら、十字架に向き合うときしかないってことですね。ああ私の罪がイエス様あの十字架にかけて殺したんだっていうね、その理解がはっきりとした理解があって初めて、ああ自分も罪人の頭なのだということが分かるんだと。さてこれがこの本論第1部のローマ書の、ね、本論の第1部の結論ということであるわけですけれども、パウロはこの結論を次にね、聖書の言葉に照らしてさらにこう説明してるんですね。それが10節から18節の部分で、ここ皆さんカッコが記すカッコでくくられてるでしょ。引用なんですよね。どっからの引用かっていうと、旧約聖書、旧約聖書からの引用なんですけど、実はこの部分は面白いんでね、ある書の一箇所をこう引用したっていう部分じゃなくて、調べてみると旧約聖書の詩編とかイザヤ書とかね、こういろんな箇所からその言葉を持ってきて一つにくっつけたような引用の仕方がされている、ちょっと変わった引用の仕方がされているんですね。でパウロ自身がこうやって引用したっていうふうにもちろん考えられますし、実はパウロが生きていた時代にもうすでに教会の中でね、聖書の中からこう引用されて一つの言葉としてこういう言葉が一般にこう流布していた、行き渡っていた、その言葉をパウロはここで使っているのかもしれないというような説もあるんですけど、いずれにしてもこれ読んでみるとまるで一つの文章のようにね読めますよね。まあいろんなところが引っ張ってきて一つの文章としてまとめたというやり方ですね。10節から12節をまず見てみましょうか。10節から次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく神を探し求める者もいない、皆迷い誰も彼も役に立たない者となった、善を行う者はいない、ただの一人もいない。正しい者、善を行う者は一人もいない、この地上にってね言われている箇所なんですけど、どうでしょう皆さん、この言葉を読んであるいは聞いてちょっと大げさじゃないかなって思うこともないでしょうか。だってこの世の中見るとね、善人だっているような気がしますよね。悟りのある人だってね、少ないかもしれないけどいるんじゃないだろうかってね、思うこともあるんじゃないかと思うんですね。 神を求める人もいないってのに、探し求める人だってね、中にはいるだろうって、しかしこれはそういう人間的なレベルの正しさ、ね、私よりは立派な人がいるとかね、そういう人間的なレベルの正しさとか、人間的な意味でのその、善ということを言ってるわけじゃないんですね。神の前に完全に正しいもの、神の前に完全に義なるもの、そういう人は誰一人いないのだってことですね。そういう意味でギリシャ人もユダヤ人もみんな罪のもとにあるとパウロはここで結論しているってことです。この神の視点というのを見ないと、人間の視点だけで考えるとなかなか受け止められないってことですよね。パウロはここで誰も彼も役に立たないものとなった、ってなんかこれも自分に本当当てはめるとがっかりくるような言葉なんですけど、これはね、この役に立たないものってね、腐ってしまって役に立たないという意味の言葉が使われていると言われてますね。腐って役に立たなくなっちゃう。皆さん聞いたことあるかな、ことわざでね、昔からあることわざで、腐っても鯛っていうことわざ。若者はあんまり、大人はあると思うんですけどね、若者はあんまり聞いたことない。腐っても鯛、鯛っていうのはお魚の中でも高級な魚なんですよね。なんていうかな、鯛のお頭付きとかね、おめでたい時なんかね、そういうものをこう祝ったりするんですけど、その腐っても鯛っていうのは高級なものですから、たとえ傷んじゃってもやっぱり鯛は鯛なんだってね、たとえ傷んだにしてもちゃんと価値があるとか、なんていうかな、値打ちが持ってる、保ってるというね、そういう意味で腐っても鯛だっていうような言い方をするんですけど、ある人はいや腐った鯛ほど扱いにくいものはないんだっていう人もいるんですね。実際は腐っても鯛って分かるけど、意味はね、でも実際に腐っちゃった鯛ってね、扱いにくいって、何の意味、何の役にも立たないってね、そういう人も言うんですね。実は今読ませていただいた、この12節から以降の、話は、引用の箇所はね、まさにこの腐っても鯛というようなことが書かれてある場所なんですね。その鯛が具体的に、これ人間のことですけど、どう腐ってるかということをパウロは特にこの13節以降に示していまして、その13、14を読んでみますけれども、13、14、彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある、口は呪いと苦味で満ち、喉、口、言葉に関するところですね。人間の喉が、人間の口が腐ってしまったがために、そこから吐き出される言葉は人を殺すような、人を欺き、マムシの毒があるって言ってますよね。つまり人を殺すようなことになってしまう、人を傷つけ殺すようなことになってしまっているんだよと、ね、喉は開いた墓のようでって、死の匂いがしてくる、彼らは舌で人を欺き、その唇はマムシの毒がある、ね、そしてその腐った口には呪いと苦味で満ちているんだってわけです、ね、罪に陥った、罪のもとにある人間の口から出てくる言葉というのは、そのように人を殺すようなものだっていうことですよね。新約聖書のヤコブの手紙という中に、こういう言葉が書かれてあるんです。第3章9節と10節、私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。何度でもこの言葉ってドキッとしますよね。同じ口から賛美と呪いが出てくる。日曜日の教会に来て、あ、これ土曜日ですね、ここはね、土曜日に教会に来て神様を賛美する歌を歌う、しかし家に帰り、ね、くつろいでいると思わず知らず人を呪い始める、人の悪口を言い始める、あんな人は死んじゃった方がいいとかねそういう言葉を持って人を殺すようなことをしているじゃないか。神を賛美する同じ口が神に作られた人間を呪う、人間を傷つけるような、人間を殺すような言葉を吐いているじゃないか。これが罪のもとにある人間の現実だ。これは腐った鯛の話ですね。もう一つその前にイエス様もこう教えられましたね。マタイの福音書の第5章21と22、 あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。ただ人を殺さなきゃいいっていう話じゃなくて、言葉で人を殺すってこともあるよってことですよね。言葉が問題にされている。腐った喉と口は人を殺す言葉を発するんだ、ね、でも恐ろしいことなんですけど、これ裏返せば、本来神に作られた私たちの口、また口から語られる発せられる言葉っていうのは、神に立ち返って私たちのその腐ったものがね、生き返ればね、蘇れば、人を殺す言葉じゃなくて人を生かす言葉を語るものとして作られてるはずだってことなんですよね。そういうことでもあるわけですよね。でも私たちは残念なことに神から離れ、神に対して罪を犯したがために、罪の元にいるために、私たちの口が腐ってですね、そして私たちの語る言葉が人を殺すものになってしまっているということですね。コリントの信徒への手紙の第1の14章3節でパウロがこう教えてます。しかし預言する者は人に向かって語っているので、人を作り上げ励まし慰めます。預言って神様からいただく言葉なんですよね。神からいただいた言葉は人を作り上げ励まし慰めるって書いてあるじゃないですか。こういう言葉をいただいていくことが大事なんですよね。聖書から、また祈りを通してですよね。聖霊がくださる言葉ってあるんですよ、やっぱりね。人を生かすための言葉、それが私たちに与えられてくることが大事だっていうことですね。続く15節から17節には、今度はね、腐った足について述べられてますね。15、16、17、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。足っていうのは歩くためのものですよね。腐った足が歩く道はどんな道かというと、平和の道じゃないって書いてますね。破壊と悲惨の道だと。また腐った足は血を流すのに早い。この血っていうのは誰の血かっていうと、まあ、自分自身の血もあるし、他人の血もあるでしょうね。いずれにしても血を流すようなことが起こってしまう。それがこの腐った足が歩くときに起こるっていうことですよね。パウロはこの旧約聖書からの引用の言葉の最後にこういう言葉を書いています。18節、彼らの目には神への恐れがない。これ結論なんですよね。なんで口や足が腐ってしまったのか、どうして人を生かす言葉を語るはずの口が人を殺す言葉を語り、人を癒し支えるための足が人の血を流すのに早いものとなってしまったんだろうか。それは一言で言えば、彼らの目には神への恐れがないんだって。私たちは道を歩いているときに何を見つめ、何を心に刻んで歩いているでしょうかね。一日の初めに朝起きたときに何を見始め、何を思うでしょうか。何かを期待し、何かを恐れ、何かに不安を抱くにしても、神を恐れるということが朝の最初の習慣になっているだろうか。今日初めて礼拝の前にね、祈りの学校っていうのを今日から始めたわけですけどね、そこでもやりましたね。今週の1週間の来週の課題ですけど、神様をとにかく意識して1週間生きてくださいってね。朝起きた時からもう神様って主の皆を呼ぶ、神を意識するってことですね。顔を洗ってる時も、ご飯食べてる時も、学校に仕事に通う時もですね、あるいは、誰かとこう対話を交わしている時も、いつでもどっか意識のどこかで神様を意識していてください。神を恐れって具体的にそういうことですよね。神様を意識して生きている。実際に私たちは神様をすっかり忘れ去っている瞬間ってのがいっぱいあるわけです。おそらく誰かに本当に腹立てたりね、カーッとなったりね、あるいはガクーッと来ている時っていうのは、神様の意識が抜けている時ですよね。神をはっきり目の前に意識して神と向き合う時に、私たちに失望はないんですね。苦しみ痛みはありますよ。でもそれを神様に向き合っていく時に、神が支えていてくださる、神の慰めがあるということを私たちは体験することができる。 そういう意味で神を意識する、大事なことです。神を恐れるというのはまさに神を私たちの目の前にあって神の前に生きるということですね。それが神を恐れるってこと、神様に裁かれることを怖がるってね、そういうことじゃ、そういうことじゃないですね。もちろん罪を犯せば裁かれるでしょうけども、それを怖がるという意味じゃない、本当に神を大事な存在として目の前に置き、神と向き合いながら、神を意識しながら 一瞬一瞬歩むこと、それが神を恐れる。そういう恐れを失うときに人間は腐ってくる、罪のもとに置かれてしまうということですね。皆さんどうですかね、こんなことをしたら神様に叱られるからやってはいけないってね、そういう素朴な恐れを持ってあることをやめたっていう経験あるでしょうかね。あるいはこんなことをしたら自分の治れたと思ってね、あるいは人に笑われるからっていうんでやめたことっていうのはきっと誰もあるんじゃないかと思うんですけど、神様を悲しませることだと思ってやめるっていうことがあるか、これが神を恐れるっていうこと。人の目を恐れてやめることはあるかもしれませんけど、神を悲しませたくない、そういう思いからある行為をやめようとする、そういうことが現実の生活の中で起こってるか。一人の牧師がこんなことを語ってたんですね。教会の婚約式でその牧師は必ず語ることがあると。婚約の間の生活、その二人の生活、婚約中、結婚式までのね、その生活は清くなくてはならないって必ず勧告するんですね。それはもう結婚とは違うので、結婚生活と同じような生活に入っちゃいけない、清い生活を保ちなさいってことを言うって言うんですよね。そしていつも御言葉を言うと、その御言葉はエフェソの4章30なんですけど、神の聖霊を悲しませてはいけませんって語る、この御言葉を読むんだそうですね。なぜ清い婚約の生活をしなくちゃいけないのか、それはあなた方のためでもある、人にね、悪評にさらされるようなことになってはいけない。しかし人の見る目、人の評判というのはあやふやですよね。で一番大事なことは聖霊、つまり神を悲しませないということだ。そこにストップがかかる、そこに歯止めがあること、それが神を恐れるということなんですよということですね。私たちの歩みが平和ではなくて争いの道を歩むとき、そのときに誰が最も傷ついているのか、神様が傷ついておられる。私たちの争いが神様を悲しませている。そして神の裁きを全く恐れないで、なぜ平気で歩いていくことができるのか、それが正しい道なのかとパウロはここで悲しみながら問いかけていると言っていいと思うんです。しかしそういう道しか知らず、そういう道しか歩めない私たちはまさに罪のもとにいる、罪に支配されているとしか言いようがないのではないかとパウロはここで結論している。私たちの歩むその道の方向が狂ってしまっているのではないだろうか。罪っていうのは、聖書でいう罪っていうのは的が外れているっていう意味なんです。罪っていう言葉ね、その言葉の言語の意味は的が外れている、方向が全然狂ってるよってことですよね。その道をきちんとまっすぐ整え直さなければならないんだってパウロはここで警告している。じゃあ私たちの狂った間違ったその道を整えるために何が大事なんだろうか。それが今日の結論部分ですけども、それは罪の自覚っていうものなんですね。この道は間違っているんだっていうことをはっきりわきまえて立ち止まること、口を一度つぐむこと、そうやって神様の声が聞こえてくるのを待つこと、それが大事だ。それが結論で19、20節でパウロはこう言ってますね。読んでみます。19、20、さて私たちが知っているように、すべて律法の言うところは律法のもとにいる人々に向けられています。それはすべての人の口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するようになるためなのです。なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。ここでは神の教えである律法を本当に知った人は黙るんだっ ということがはっきり書かれています。口が、すべての人の口が塞がれてって書いてますよね。先週やりましたよね。信仰とは立ち止まること、黙ること、そして神を礼拝すること、同じですよね。罪の自覚を持って、そのためには私たちは律法の教えにこう出会う中で黙るんだってことですよね。沈黙ってことが必要だ、立ち止まることが必要だ。そうやって罪を自覚し、やがて神を礼拝するものと作り変えられている。この罪の自覚が私たちを実は救い主イエス・キリストのもとへ導くんだってパウロ教えてますよね。ガラテヤの信徒への手紙3章24節、皆さんここは一緒に読んでみましょうか。ガラテヤ 3-24、 はい、こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。律法によって罪の自覚を持った私たちが信仰によって義とされる、ね、そういう道が開かれたんだ。イエス様が十字架の上で私たちの身代わりに死んでくださったことによって罪からの救いの道が開かれたんだ。そのことをパウロはこのロマ書の中ではすぐこの21節以下でこう言っています。21と22、ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。面白いですね。何の差別もありません。さっき一人も例外ないってことですけど、さっきは神の前にみんな罪人だった、全部平等にみんな罪人だって見たわけですけど、それは罪の平等ですね。でもその罪の平等に勝って神の恵みの平等がここに現れたってパウロは宣言してるんですよね。恵みの前に全ての人が信仰を通して救われる道が、神の義の道が開かれたんだよっていうことですね。罪を知り恵みを知ることにおいては、もう年を取っていようが若かろうがそんなこと一切関係ない。とにかく一日でも早く、一刻でも早くこの恵みの中に立つことが大事だってことですね。そうすれば私たちはどんなことも恐れなくなる。たとえ死をも恐れなくなる。死ぬことも恐れなくなってくる、ね、死の彼方になお続く平和の永遠の一つの道を私たちはあることができるわけですよね。今私たちはその義の道、救いの平和の道が開かれていることを知ることができている。イエス様という存在を知っている。この世の中見れば、皆さん不義と罪の世の中ですよね。怖いことがいっぱいなんですよね。ここに希望があるかって言われたらちょっと見出すのは難しいですよね。こういう不義と罪の世の中にあって、ただではうなだれてがっかりして、あるいはもうね、こう閉じこもってね、小さくなって生きてればいいのか、そうじゃないんですね。私たちは信仰によって、主よどうぞ来てください、私と共にいてくださいと祈るとともに、神様と共にある平安、また神によって救われるというその希望にあふれて生きていく、そういう道が私たちの前に開かれているんだ。今私たちの国はいろんな意味で、難しい時代、重要な時代に、ね、差し掛かっているように思いますね。皆さんも、いろんなこう見聞きしていることたくさんあると思いますけども、こういう中にあって本当の正しい道をこう見出して、そこに信頼を置いて、そこに目指して歩んでいく、そういう存在として教会は、クリスチャンはとても大事な意義を持っているということができるんだろうと思いますね。もちろん何か誰かがみんなが政治家になるわけじゃないですしね、誰か大きな働きをしているわけじゃないんですが、一人一人が神に心を向け、神の義に満たされて生きていく、そういうことを通してこの時代の中にあって、神の光を輝き出す存在として私たちが生きていくことができる、そのことを私たちは期待しながらですね、毎日歩んでいきたいなと思いますね。さあ、それでは一言祈りたいと思います。仰ぎ出が川、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエスキリストの御名により 祝福します。アーメン。